御言葉を聞いていきたいと思います。今日は1月の25日、1月の最後の終日でございますけれども、今聞いた御言葉のうちの今日はですね、2番目、第二朗読、コリントの信徒への手紙1、ここから御言葉を聞いていきたいと思っております。もう皆さんもご存知のように、日曜日の礼拝の中で読むのは一番最初に旧約聖書、そして 2番目に使徒書、そして最も大切なのが3つ目の福音書、この3つの箇所から読まれるんですけれども、この福音書に関連付けられている聖書箇所が選ばれています。特に旧約聖書と福音書が密接につながっていて、今日のところでもそれを皆さんお感じになるんではないかなと思います。2番目の朗読のこの使徒書なんですけれども、ちょっと位置づけが違っておりまして、まあ、これはイエス・キリストのことを、福音を伝えていく弟子たち、彼らが教会とか個人に宛てて書いた手紙ですね。それが使徒書と呼ばれているものなんですけれども、福音書との関連性ということから言いますと、旧約聖書ほどはないんです。でもちょっとつながりは薄いけれども、やはり関連したところが選ばれたりは、むしろこの2番目の使徒書というのはですね、教会によってはここから連続して毎週日曜日説教を聞くというスタイルをとっている教会もあったりします。連続公開説教なんていうふうに言うんですけれども、ですからつながっているんですね。例えば今日は第一コリントの一章の10節から18節になっておりますけど、先週の日曜日に読んだところはこの直前のところです。第一コリントの一章の1節から9節までを先週は読んだんですね。今回この第二朗読のところから説教しようと思ったのは、別にこれから第一コリントをずっと続けて、まあ、これから1ヶ月間この第一コリントの朗読っていうのが続いていくんですけど、それをしたいわけではなくて、まあ、ちょっとたまには目先を変えて、今日は礼拝堂じゃありませんし、ここから聞いてみようかなと思って、第一コリントからの御言葉をお話をしていきたいと思います。ですから先週がこの第一コリントの手紙の冒頭箇所だったわけです。第一コリントって聖書を開いてみたら分かりますが、本当に長い手紙ですよね。この頃はどうでしょう、皆さん長文の手紙を手で書くということをなさるでしょうか。以前と比べるとあまりしなくなったんではないかなと思いますけれども、何か大切なことを心を込めて読む人に伝えたいと思ったら、ひょっとしたら長文の手紙を今でも書くことがあるかもしれません。いずれにせよ手紙を書くときに、書き出しはまず挨拶があって、そして読む相手が初めての人だったりすれば、当然自己紹介をしたり、相手に敬意を払ったり、あるいは労をねぎらったりですね、感謝の言葉を重ねたり、季節の挨拶をしたり、まあ、そんな書き方をするわけで、パウロもそうでした。先週読んだ第一コリントの1章1節から9節まではそういう感じで書いておりました。けれども今日のところ、ここからはガラッと雰囲気が変わっていまして、本題に入っております。 そういう場合の始まりの言葉というのは決まってさてですよね。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。いきなりパウロの檄が飛びます。この一言から今コリントの教会で何か揉め事が起きているな、トラブルが発生しているな、こういう様子を読み取ることができます。そしてその内容についてパウロは書き記していきます。実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。パウロは人づてにコリント教会の揉め事を聞いたんです。だから遠方から手紙を書き送って何とか問題解決を図りたかったのであります。じゃあ何が起こったのかというと、派閥争いでした。ちょうど衆議院の解散が昨日ありまして、まあ、これから選挙が始まりますけれども、各党派の争いがかまびすくしくなってまいります。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。アポロという人の名前が出ておりますが、この人もイエス・キリストの伝道者です。コリントの町で大変活躍をして伝道した人でして、使徒言行録などに何度も名前が出てまいります。ですからよく知られた著名人だったんですけれども、ケファという名前が出て、これはちょっと馴染みがないかもしれませんが、実はこれはペトロのことです。ペトロという名前はギリシャ語の名前で、彼の出身地で話していたアラム語、まあ、ヘブライ語の親戚の言葉ですけれども、アラム語では彼はケファと呼ばれていたのであります。で、面白いことがここで起こっていることに気がつきます。私はパウロに、私はアポロに、私はペトロに、私はキリストに。パウロ、アポロ、ペトロ、キリスト、この4人が横並びになっているんですよ。弟子たちと一緒にキリストもいる、イエス・キリストも尊い教えを説く一人の人という見方がどうもされていたんではないかという感じがするんですよね。この時代というのはまだキリスト教はありません。宗教もまだしっかりと固まっていない時期ですから、イエス・キリストも弟子たちと一緒に横並びに見られていたというのは驚きですが、まあ、私たちにとってみたら新しい発見なのかもしれません。イエス・キリストのことをコリントの教会の人たちはその程度にしか見ていなかったというふうにも言えます。そのことにパウロは愕然としたんです。そしてこの大きな誤解を直ちに訂正しようと思ったんでありましょう。パウロは長文の手紙を書くことにしました。パウロが伝えたかったのはただただキリストイエス、キリストはいくつにも分けられてしまったのですか。イエス・キリストのことをいろんな人がいろんな言い方をしていたようであります。ある人はイエス様は復活なさったということを語り、ある人はいやあの人は人々の病を癒す人だ、奇跡を起こす人だ、また別の人は素晴らしい神様の話をとっても分かりやすくしてくださるといった具合に、人々は 自分が受け取ったイエス様像というものを人々に伝えていたわけであります。でその中でパウロがコリントの教会に一番強調したかったキリストはどういうキリストかというと次の言葉です。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか、こう言ったんですね。イエス・キリストが十字架につけられたこと、十字架のキリスト、これこそがパウロが声を大にして一番伝えたかったことだったのです。今日のところでもう一つパウロが触れておりますのは洗礼についてですね。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか、私はそんなに多くの人に洗礼授けてませんよ。きっとコリントの教会ではですね、イエス・キリストの名前をそっちのけにしてパウロ先生、ケファ先生、アポロ先生、自分を導いてくれた伝道してくれた人たちの名前ばっかりがまかり通っていたのかもしれません。この点私たちも注意しなければいけないなということを私は思いました。私たちの教会はルーテル教会であります。マルチン・ルターの教えを伝統を受け継いでいる教会です。ともすればイエス・キリストの名前を語るよりルターの名前ばっかり語ってしまわないように注意しなければなりません。パウロが洗礼について語っていることからもう一つあります、教えられることがありますが、洗礼を受けるとき、それが誰の名前による洗礼なのかということであります。パウロはイエス・キリストの名による洗礼であるということをここではっきりとコリントの人たちに言っているのです。私たちも今日伝統的なキリストの教会ではこの洗礼を授けるときに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けているわけですが、この私たちまで受け継がれている洗礼の伝統はもうこのパウロの頃から行われていたんですね。そもそもまだキリスト教という宗教もない、教会なるものも存在していない時代であるにもかかわらず、父と子と聖霊の名によって洗礼はきちんと行われていたのであります。それは誰から洗礼を受けたということではなくて、イエス・キリストの名による洗礼でなければならなかったんです。パウロは洗礼よりももっと大切なことがあるとその次に語り始めています。キリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく福音を告げ知らせるためである。パウロはこのように語って、イエス・キリストの福音を聞いてそれを受け取っていくことの大切さを強調するのであります。ではパウロが言う福音、一体それは何かということになるわけですけれども、パウロにとっての福音、それはイエス・キリストの十字架のことであります。次の言葉にそれがよく表れています。キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせる。イエス・キリストが十字架にかけられて死んだこと、これぞ福音だ というふうにパウロは言っているのであります。信仰を度外視して客観的に見るならば、どうして十字架が福音などと結びつくのかという疑問がついて回ってまいります。なぜなら十字架は死刑の道具ですから。なぜ死刑の道具が福音なのか。これは当時のユダヤ教徒にとっても、知恵を重んじるギリシャ人にとっても、異邦人にとっても一番理解に苦しむ部分だったのではないでしょうか。それでもパウロはあえて、だからこそと言った方がいいかもしれません、十字架を強調したのであります。洗礼よりも十字架を強調したのです。死刑の道具、十字架そのものが福音なわけではないですよね。十字架にかけられたイエス・キリストを見なければいけません。十字架の上でイエス様が命を捧げたことを見なければいけません。イエスのこの死によって、十字架における死によって贖いという技が起こったのであります。罪の許しが成し遂げられたのであります。私たちの罪が許されたのであります。そこを見逃してはなりません。ここに福音があります。ですから十字架を虚しいものにしては絶対にダメだ。パウロが一番これを訴えたかったんですね。十字架が虚しいものになってしまうこと、これをパウロは最も恐れました。もしもパウロがこのように語気を強めてですね、ここまで語っていなかったら、ひょっとすると十字架は虚しいものになって消え去っていたかもしれません。そうなったらキリスト教もなかったでありましょう。だって死刑の道具なんて一体誰が福音とみなせるでしょうか。パウロはこう言いました。言葉の知恵によって十字架を見ないように。言葉の知恵によって十字架を見ない、理性によらないでっていうことでしょうか。こういうふうに言い換えることができるかもしれません。理性によって言うならば、十字架はどう転んでも虚しいものでしかありえませんから。そしてパウロの十字架のメッセージを一言でまとめたのが今日の最後の18節であります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。今日私たちが受け取ったこの主の御言葉をぜひ覚えていきたいと思います。十字架は私たちにとっての神の力、罪の許し、救いそのものであります。お祈りします。主なる神様、あなたは御子イエス・キリストをこの世に使わされ、そして私たちには計り知れない知恵の中からイエスを十字架へと導き、それによって私たちに救いを知らされてくださいました、知らしてくださいました。どうかこの神秘のうちに私たちがとどまり、この信仰をこれからも私たちから多くの人たちへと告げ広めていくことができますように、この教会を、私たち一人一人を 助けてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。